今日の聖書の箇所はルカの福音書6章20節から26節です。先週から主イエスのお語りになりました平地の説教を学び始めております。その説教の最初で主イエスはこの世の価値観をひっくり返すことをお語りになりました。イエス様がおっしゃるところの誰が幸いで誰が哀れなのか、この世の常識とは全く違うものでした。主イエスはまず幸いなのはどのような人のことなのかをお語りになります。今日の聖書の箇所ルカの福音書6章20節からご覧ください。20節から23節を意味します。イエスは目を上げて弟子たちを見つめながら話し出された。貧しい者は幸いです。神の国はあなた方のものだから。今飢えている者は幸いです。やがてあなた方は満ち足りるから。今泣く者は幸いです。やがてあなた方は笑うから。人の子のため人々があなた方を憎むとき、あなた方を除名し恥ずかしめ、あなた方の名を足ざまにけなすとき、あなた方は幸いです。その日には喜びなさい。踊り上がって喜びなさい。天ではあなた方の報いは大きいから。彼らの父祖たちも預言者たちに同じことをしたのです。イエス様が言われる幸いというのは、神様に祝福されている幸いということです。それとは逆に、哀れな者とはどのような人たちのことか、24節からご覧ください。しかしあなた方富む者は哀れです。慰めをすでに受けているから。今食べ飽きているあなた方は哀れです。やがて飢えるようになるから。今笑うあなた方は哀れです。やがて悲しみ泣くようになるから。皆の人が褒めるとき、あなた方は哀れです。彼らの父祖たちも、偽預言者たちに同じことをしたのです。マタイの福音書に記されました三条の説教におきましては、心の貧しい者は幸いですと、内面的なことを語っています。ところが、ルカ福音書に記されました平地の説教では、貧しい者は幸いです、富む者は哀れですと、実際に貧しい者やお金持ちのことを語っています。もちろん先週学びましたように、この貧しい者や富む者というのは表面的なことではありません。この世的なこと、地上のことに心が向いているか、それとも天に心が向いているかということであります。地上の富に満足して、それで生活の保障を得たかのように考えて、神様のことは後回しと考えるならば、哀れなもの。それに対して、この世のことに期待するのではなく、神様に期待する。ですから何よりも神様を求めるものが幸いなものということです。金持ちであっても天に宝を蓄えることを知っていて、何よりも神様を求めるなら幸いなものです。その逆に貧しいものでも、この世のことで心がいっぱいに満たされているなら、それは哀れなものということができるでしょう。ただイエス様は、貧しいもの、富むものと実際的な面からお語りになりました。聖書の言葉は一点一角に至るまで大切にしていかなければなりません。なぜイエス様はあえて貧しいものは幸い、富むものは哀れだとおっしゃったのか、それは私たちの地上生活と私たちの信仰が密接に関係しているからです。 私たちがどのような環境にあるのか、どのような境遇にあるのか、どのような状況にあるのか、私たちが直面している具体的な地上生活と信仰は切り離すことができないものです。私たちの今の現実の中で信仰が問われています。どのような現実の中にあっても神様に心を向けることが肝心です。主イエスは貧しいものは幸いです、神の国はあなた方のものだからと宣言されました。ここで言われているのは未来のことではありません。今すでに神の国はあなた方のものなのだと主イエスはおっしゃっておられるのです。イエス・キリストを信じた者は死んでから初めて神の国、つまり天国に入るわけではありません。生きている今からもうすでに神の国に入っているんです。この宣言はイエス様にしかできないことです。どんな預言者であってもモーセであってさえもこの宣言をすることはできません。私人間にはできない宣言なのです。イエス様だけができる宣言、それは主イエス・キリストによって神の国は到来したからです。イエス・キリストが私たちに神の国を与えることができるからです。イエス・キリストを信じる者は神の国にすでに入っています。しかし神の国に入っているといってもこの地上における困難や苦しみは続いていきます。イエス・キリストを信じて神の国に預かっているということが現実であってもこの地上での現実は変わらないということがある。いやその方が多いかもしれない。それは神の国がまだ完成していない。神の国の完成は未来のことです。その時まで待たなければいけないという面があります。そのことを主イエスは今とやがてという二つの言葉で表現しています。21節ご覧ください。今植えているものは幸いです。やがてあなた方は満ち足りるから。今泣くものは幸いです。やがてあなた方は笑うから。そして25節をご覧ください。今食べ飽きているあなた方は哀れです。やがて飢えるようになるから。今笑うあなた方は哀れです。やがて悲しみ泣くようになるから。ここでも平地の説教ではイエス様は実際的なことを語っておられます。三条の説教では食べることに飢えているものではなくて義に飢え乾くものは幸いですと言われています。ところが平地の説教では25節に食べ飽きているものとありますから実際に食べ物もなく飢えている人のことをイエス様はおっしゃっている。心の渇きとか魂の渇きというものではありません。実際の生活の中で食べるものにもありつけないで飢えている人たちのことです。今泣いているということも実際に心を痛めて泣いている人たちのこと、いわば困難な生活の中にいる人々の人生の苦難の中、悩み苦しむ人々のことです。イエス・キリストを信じることによって、すでに神に祝福された幸いなものとなっている。神の国に預かっています。しかし、現実の生活では、生活するのに困難なことがあります。 それこそ食べるものが全くなくて、ひもじい思いを経験するというクリスチャンの方もいらっしゃいます。いや、食べ物はあっても、さまざまな面で苦しい生活をしているという人もいるものです。悲しい出来事、心傷つく出来事があります。大きな問題を抱えて泣くということもあります。クリスチャンであっても悲しくて涙が溢れてくるということがあります。心の中で泣いているということもあるでしょう。しかし今そのような状況であっても、やがてその労苦が報われる時が必ず来るとイエス様ははっきりと宣言しておられる、約束しておられるんです。死んだ後に報われるだけではありません。この地上においても神様は万事を益に変えてくださり、豊かに報いることのできる方です。神であるイエス様がやがて報われる時が来ると宣言してくださっています。それに対して今この世の生活で食べるものに困ることもなく、この世の生活でそれほど不自由もなく、それほど困難のことも経験しないで笑って過ごしているなら、本当に大切なことを見失っているかもしれません。いろいろとうまくいってる、成功してるから別に神様のことは後回して構わない、別にイエス様を信じなくても人生うまくいくじゃないかと思っていると、やがて逆転する時が来る。人生の土台からひっくり返されて、今の人生とは真逆な結果が待っている。主イエスはそのことをはっきりご存知なので、その人たちのことを考えると胸が張り裂けそうな悲しい思いで、哀れだとおっしゃっているんです。すべてをご存知であるイエス様は言われます。あなたは自分が哀れだと思っているかもしれない、でも違うよ、あなたは幸いなんだよ、あなたは自分では幸いだと思っているかもしれない、でも違う、あなたは哀れなんだよ。23節では主イエスは天における報いがあるということをお語りになっています。天における報い、それは喜び踊るほどの大きな報いです。それは神様がくださる報いです。ですから私たちはその神様に、天に心を向ける必要があります。今日お読みしました20節から26節の幸いと哀れの宣言は、今の現実生活の中から私たちの心を天に向けることの大切さを教えています。私たちの心がどこに向いているのか、地上のことに向いているのか、天に向いているのか、私たちが何よりも大切だと思うところに私たちの心は向いています。主イエスはマタイの福音書6章19節から21節で次のようにお語りになっています。自分の宝を地上に蓄えるのはやめなさい。自分の宝は天に蓄えなさい。あなたの宝のあるところにあなたの心もあるからです。あなたの宝のあるところにあなたの心もある。あなたが何よりも大切だと思っているところにあなたの心もある。私たちの心が地上のことに向いているか、天のことに向いているのか、それが私たちの人生を左右する重大なことであります。 います。私たちが地上のことに心を向けるとき、神からの誉れよりも人々からの称賛を求めることでしょう。ですから主イエスは言われるんです。22節23節、人の子のため人々があなた方を憎むとき、あなた方を除名し恥ずかしめ、あなた方の名を悪玉にけなすとき、あなた方は幸いです。その日には喜びなさい、踊り上がって喜びなさい。天ではあなた方の報いは大きいから。彼らの父祖たちも預言者たちに同じことをしたのです。そして26節、皆の人が褒めるときあなた方は哀れです。彼らの父祖たちも偽預言者たちに同じことをしたのです。22節で人の子と言われているのはイエス様のことです。つまりイエス・キリストのために迫害されているものは幸いだと言われている。イエス・キリストを信じていて、イエス・キリストに従っていこうとするとき、あるいはイエス・キリストのことを証ししたために迫害を受ける。人々から憎まれ、家族や友達から仲間外れにされたり、会社をクビになったり、今まで関わっていた社会から煙たがられたり、阻害されたり、恥ずかしめられ、けなされることがあっても、辛い思いをしているかもしれないけど、そのような人は幸いですとイエス様はおっしゃいます。なぜなら彼らの心が神に向いているから、神に従おうとして、その心は神に向いているから、神様は豊かに報いてくださるから。ここで主イエスのために迫害されているものは昔の預言者と同じであること、その逆に人々から褒められるものは偽預言者と同じだと語られています。神の言葉を語る預言者たちは人々が耳を傾けなくても、その言葉を聞いて腹を立てたとしても神の言葉を語りました。時には命を狙われ、実際に捕らえられ処刑されることもありました。それでも真の預言者たちは神からの言葉を語りました。それは彼らが人々の称賛よりも神様からの栄誉を求めてたからです。それに対して偽預言者は人々の喜ぶことを語りました。人々の満足することを語りました。人々が求めていることを語りました。彼らは神の言葉よりも人々から歓迎される言葉を語りました。彼らは神からの栄誉よりも人々からの称賛を求めていたのです。どんなに信仰深そうに振る舞っても、その心が神に向かず地上のことばかりに向いているのであれば、その思いはあらわになります。預言者は神に仕えるものです。偽預言者は人々からの関心を買おうとして語ります。なぜなら偽預言者は自分の栄光を求めるからです。神に仕えることが大切なことです。ところでこの20節から26節で幸いなものも、この哀れなものもあなた方と言われています。それはイエス様が幸いなもの、哀れなものという 2つのグループに分けてお語りになったのではないということです。もし弟子たちが幸いであり別のグループが哀れであるならば、あなた方は幸いです、彼らは哀れですというふうに語ったことでしょう。しかし幸いなものも哀れなものも同じくあなた方と言われています。繰り返し繰り返しイエス様、あなた方あなた方と言っています。もちろん弟子の中に、あるいは説教を聞いた人たちの中に幸いなもの哀れなものがいたというふうにも考えることができるでしょう。しかしまた幸いなことと哀れなことが一人の人のうちにあるというふうにも理解できます。私たち人間は幸いなものになったかと思ったら哀れなものに陥ってしまう、その両方を行ったり来たりするというようなことはないでしょうか。まあ、その辺で昔はよくあの時計の振り子のようにって表現されたんですけど、最近時計の振り子知らない人たちも徐々に増えてきましたので、あまり使われなくなったんじゃないかと思いますけど、時計の振り子っていうのはこうやってもうずっと右左右左って揺れているわけですね。そのようにして私たちもですね、幸いなもの哀れなものをですね行ったり来たりしているような面はないでしょうか。いいえ、私は完璧に幸いなものですと言える人いるでしょうか。ちょっと危ないと思いますね、そういう人は。むしろその両方を行ったり来たりしているかもしれません。気づかないうちに地上のことに心がとらわれていた。でもそこから気づかされることが大切なんです。何が本当に大切であるかということをもう一度何度でも気づかされる、確認することが大切です。そのために私たちがなすべきことは、まずはしっかりとイエス様に結びついていることです。イエス様にとどまり続けることです。そして何が本当に大切なことであるのかという価値観を何度も何度も確認していきたいと思います。そして主イエスから幸いですと言われる歩みをしていきたいと思います。お祈りいたしましょう。神様、イエス様はあなた方は幸いです、あなた方は哀れですと私たちにも語りかけておられます。イエス様の言われる幸いを見たかと思うと、また反対の方に振り子が傾くように、哀れなものになってしまっていたのかもしれません。この世のこの世において何が大切であるかと言われるこの世の価値観に縛られ、地上のことに心が奪われてしまうことも時としてあるものです。しかしもう一度天を仰ぐものとさせてください。そして何が本当に大切であるのかをしっかりと見極めつつ歩んでいくことができますように、そのためにしっかりとイエス様に踏みとどまることができるよう、そして聖霊様が私たちを内側から助け導いていてください。あなたの御手にすべてを委ねます。主が私たちを導いてくださり、幸いなるものの幸いなるものとして歩ませてくださいますよう、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。